日本語を大切にしたい第268回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。ありがとうございます。おめでとうございます。いろいろ感謝の気持ちが湧いてきます。冒頭ですが、もう私事、究極の私事になりますね。つい先日、元気な孫を我が娘が産んでくれました。ね、予定日よりはかなり遅れたんですが、元気でイケメンの男の子が、綺麗な男の子が生まれました。会ってきました、まだ怖くて抱っこができなかったんですが、いやー、よくぞまあ生まれてきてくれたなというふうに思いました。これまで順調に何の心配もなくその出産を迎えたというわけではないんですが、でもね、こういうふうに元気な、って赤ちゃんが生まれてくれると嬉しいなというふうに心から思います。ね、小さかった娘が大きくなって結婚をして、こうして自分の子供を産む、ありがたいなと思います。私も妻も、それから、娘の兄、我が長男も気をもんでいました。でもね、いろんな心配事はありましたが、いろいろね、考えちゃいますよね。そうなると、でも本当に無事に生まれてくれてよかった。娘自身もそれから赤ちゃんも元気で本当によかったと思います。娘は想像以上に出産が大変だったらしく、本当に大変だったって言ってました。もう今のところは2人目の赤ちゃんをというにはなかなか考えられないほどこの出産は大変だったそうです。何もできないけども、そばで見守っていた旦那さんもお疲れ様でした、ね、娘も彼をかなり頼りにしていたようなので、素敵な2人だなというふうに思います。そして素晴らしい赤ちゃんが生まれた。もう私、神様とかいろんなものは信じる方ですが、神様ありがとう、ね、極端に言えばいつも見ている公園の木、ね、この木にもありがとう、道の石ころにもありがとうございます、孫は無事に生まれましたっていうふうに、ね、言いたくなるような、そんな気持ちです。これからね、いろんなことがあります。大変なこともあるでしょうけれども、二人で力を合わせて、子育て頑張ってください。私たちは、ね、ちょっとその横からというか、一歩下がって応援したいなというふうに思います。ありがたい孫誕生でございます。単に年いってるからね、おじいちゃんだねという年齢的なおじいちゃんではなくて、孫がいるという意味でも無事におじいちゃんになりました。はい、頑張ってくださいね。そしておめでとうございます。嬉しい出来事がつい先日ありました。冒頭でね、いろいろ私のお話をしました。皆さんは今何をしながら聞いてくれていますか？いやー、やっとね、長い運転を終えて、田舎、実家に帰ったんだけど、台風が来てるしな、大丈夫かな、あるいは飛行機で沖縄まで来たんだけど大丈夫かな、あの台風6号の時には沖縄に行ったはいいけれどもなかなか帰れないっていう観光客がいっぱいいた、そうならなくてならないかな、大丈夫かなっていう心配の人結構いると思います。今ちょうど里帰り、あるいは夏休みで旅行中、こういう人が、 ふるさとで、あるいは旅先で、素敵な時を過ごしているんだと思います。でもこの台風7号がね、またうろうろしているというか、どういうふうな進路になるかっていうのも微妙な面もあるらしく、ちょっと心配ですね。明日あたり、明後日あたり、関東もかなり警戒が必要なようです。前回の台風6号は、台風ってだいたいこういうルートで来るだろうなって予想があるんですが、そのルートの予想とはかなり違って、もう迷走してしまう、迷ったように走ってしまう迷走台風ってありますが、もうそんなことではもう言い尽くせないほど、台風第6号の場合はもう居座ってまた戻ってきてしまって、どこに行くんだよくらいね、もう居座り、居残り、出戻りみたいなね、台風だったのでびっくりしました。今度の7号はそこまでね、長く、一箇所にとどまるっていうことはない、戻ってくるってこともないようですけれども、また心配ですね。と言いながら、今実家に帰って、昨日は高校時代の仲間、中学時代の仲間、ね、昔の仲間たちと会って酒を酌み交わしたよ、楽しい里帰りになったよ、同窓会だよっていう人もかなりいると思います。懐かしい顔、思い出深いあの人たち、もしかしたら先生が来ているという同窓会もあるかもしれない。同じ時代を過ごしたっていう人ばっかりだと話が早いんですよね。私の年齢になると、で若い人とお話をするときなどは、いや自分が若い頃はねとか、昔はねとかって話から入るんですが、もうみんな同じ時代ですから、もう話をすればつぶさにあの頃のあの校庭とか、あのお店とか、あの遠足の時とかって話がすっと蘇ってくるから、話が早い。で昔から長く知っているから、もうお互いのことが分かっている、話しやすい、共通の話題がある、あっという間に時間が経つという同窓会ではないでしょうかね。まあ、同窓会ではなくても昔の仲間と会って話をする、野球部の仲間、ね、運動部の仲間、ね、いろんなサークルの仲間、ね、熱いトークが交わされて疲れ切っているという今朝っていう人もいるかもしれないですね。ということはまだ起きてないでしょうかね。起きたらゆっくり聞いてください。はい。娘の出産のこともあって大阪の方に行ってきました。ま、大阪ってまとめて言うな、ね、って言われそうですけども、関東に住んでるから住んでる私からすると、ね、大阪ですよね。行ってきました。神戸も大阪も兵庫も下手したら京都も和歌山近くも大阪って言ってしまうのが関東人ですよね。はい。神戸方面に行ってきました。新大阪にも行ったし、京都駅にも行きました。もう人がいっぱいで、夏休み始まってるような、で完全にまだ心配な部分は結構あるはずなのに、コロナは過去のものになってしまったなというふうに思います。まだマスクをしている人も中にはいます。コロナのためにマスクをしているという人もかなり残っているんですが、電車に乗ってもマスクは少ない、駅のホームでも少ない、繁華街でも本当にね、あ、コロナはもう終わったよね、コロナ後ね、っていう風に感じになりました。人がね、ぐわっと増えてきて、もういいでしょう、いろいろ我慢していたんだから、家族で友達で一人でいろんなところに動くようになりました。そして外国人の観光客が本当に増えましたよね。京都、それから大阪、この辺りは観光の名所もたくさんあるので観光客もたくさん来るんですが、ね、本当に外国人多いですよね。新聞でもテレビでもいろんなニュースを見ていると、観光客が戻ってきた、ね、人手が戻ってきた、で、外国人もいっぱい来るようになるよう、来るようにまた戻ってきたという話題がどんどん届いていきます。この台風の影響もちょっと心配ですけれども、もうね、以前の外国人がいっぱい来る、で観光にいろいろ出回るような日々になりました。いやー、みんな困ってますよね、この暑さで、何かを買うにしても列を作らなければいけない。これ今はピッという感じで買うことができるようになったので、昔よりは時間は 効率的にレジは早めに済むんですけども、昔はね、一時お金を出してお釣りだなんだってやってたわけですから、これはね、これだけピッという世界になったのにまだまだ行列ができる、それだけ人がいっぱい出ているぞっていうことなんですよね。観光地にお客さんが、観光客が、外国人がいっぱい行く。でもそういう中で駅で働いている人もいる、駅の売店で働いている人もいる、観光地でお店で働いている人もいる、ね、観光客が戻ったがゆえにまた忙しくなっているという、お仕事をしている人もいっぱいいますよね。ね、忙しい時期が終われば人があまり出回らない時に休みが取れるという、そういう人もいるかもしれないんですけども、今忙しく働いている人で、今はお休みだからどっかにいろいろ行ったり来たりできる人、面白いですよね。楽しむ人、働く人、ね、それぞれがまたぐるぐるぐるっと動き始めた2023年の夏ですね。朝夕の感じを見ていると、もう夏のど真ん中ではないなっていう感じに変わってきました。少し涼しい風が吹いたり、あれ空気が変わったぞという感じにもなってきました。そろそろ虫の声が、秋の虫の声が聞こえてくる頃です。セミたちはもうかなり静かになりました、ね、どんどんどんどんと移り変わっていく。気がつけば秋の入り口がすぐそこに来ているというふうになりました。健康に気をつけてね、過ごしたいと思いますね。これで中国からの団体客の日本に受け入れが始まる、中国から団体でも来ることができるというふうに、10日ですかね、なっているので、8月の10日になっていると思いますね。それがまた始まると銀座でもどこでもぐわーっとね、観光バスを連ねて中国人の団体観光客がやってくるんでしょうか。多分来ますよね。そうなるとまた一段と人が増える、日本になります。はい、まだまだ暑いですよ、お気をつけください。外国人が日本に来てそして感じることっていうのをよく YouTube などでも言いますし、テレビなどを見ていてもそういうインタビューが流れます。私もね、最近そういったものをちょっと見たんですが、昔とだいぶ変わってきているな、外国人が持っている日本への印象で、実際日本に来てどう感じるかっていうその答えもね、昔、私はもう68歳ですから、昔というと50年前ぐらいからね、記憶はしっかり残っていますが、もっと前から残ってますよね。以前と比べると、2、30年前でも構わないので、その感じで聞いてください。かなり変わってきました。まず、よくインタビューなどで外国人に聞かれますよね。外国人に日本は聞きますよね。日本で楽しみにしてきた食べ物は何ですかって聞くと、昔は寿司、天ぷら、寿司天ぷらっていうのはもう定番で2つ出てきました。しゃぶしゃぶも出た時期があって、焼肉も結構出たかもしれない、ね、でも今は必ず出てくるのは、ね、寿司。これはね、まだまだ定位置を確保していますね。レギュラーメンバーです。ほぼ2番目に出てくるのがラーメンになりました。ラーメンがもはやね、白くクリーンアップを打つようになりました。天ぷらっていうのはね、インタビューの中ではほとんど出てこないですね。寿司天ぷらの寿司のセットになっていた天ぷらくんはもうほとんど聞けなくなりました。ラーメンです。ラーメン美味しかった、ラーメンを食べるのが楽しみだ、食べたら美味しかった、他の店も行ってみたい。このラーメンっていうのは世界的に広まってきたんですね。一昔前には聞かれなかった楽しみな日本の食べ物、ね、ラーメンがこれだけ注目されるようになりました。いろんなラーメンがありますからね、好みはあると思うんですが、大体美味しかった、すごかったっていうふうに言います。寿司についてもやっぱりね、自分の国にもお寿司屋さんはあって、日本の握り寿司、巻き寿司として売られているけれども、やっぱり本場の寿司は違うねというふうにみんな口を揃えて言ってますね。ラーメンが日本を代表する食べ物になってきたというふうに 感じで、随分変わったものだなというふうに思います。それから、あのことみんな言わなくなったなということがあります。昔は日本に来た観光客は全部とは言いません、でも大体ね、口にしていました。日本は物価が高い、物価が高い、これはね、よく聞きました。でも最近のインタビューでは全く聞かないですね。これは円安になっているってこともあるでしょうし、海外の国々がそれだけ日本がゆっくりゆっくり、あるいは停滞して成長している、あまり成長しないのに海外の方がどんどんと発展しているってこともあるんでしょうね。日本は物価が高いっていうのはね、誰一人口にしていなかったですね。でこれはね、ずいぶん変わったものだなというふうに思います。これはみんなね、これは昔も今もそうですね。日本は街が綺麗、どこにいても街が綺麗でゴミが少ない、自分たちの国はもっとゴミも多いしこんなに綺麗ではない、でこれはもう今でも昔も街が綺麗というふうに海外の人は言いますよね。そういう印象を持つようです。確かに私もいくつか外国には行ったことがあって、日本よりも綺麗だなと思った場所っていうのはあんまりないですね。台湾は綺麗でしたね、でもそれも場所によるかもしれない、日本もね、場所によってはね、決して綺麗なところばっかりじゃないですよ。海外から比べれば綺麗な方かもしれないけれども、みんながみんな日本は街が綺麗だ、素敵だ、ゴミがないっていうほどじゃないなっていうのはね、これは思います。で中にはね、ズルをして捨ててはいけないところにポンとゴミを置いてしまうように捨てる人、人が見ていなければ空き缶をポンと投げてしまう人、それはね、いっぱいいます。少ない方かもしれないけれども、いっぱいいます。そういうのを見かけると、ああまだまだだな、ダメだなっていうふうに思います。私はそういうズルはしたくない方なので、ゴミをねポイとやってしまったり、やってはいけないことをできるだけしないようにしている方です、でもたまに見かけます。ああやっちゃうんだ、ああやっぱりそうしちゃうんだって見かけます。そういう人を見かけると、声かけるってことも過去にもあったし、最近もちょっとやってしまうこともあるんですが、そこで喧嘩してね、家族が悲しむことになってもいけないので、もうねそれは我慢するようにしています。だ日本は街が綺麗だなと言っても、平均よりは綺麗かもしれない、でもそんなにすごいことではないんですよ。結構ずるい人ね、ずるいことやっちゃう人もいますよというふうに思います。日本ってゴミ箱が少ないなってきっと思ってますよね。特に関東、東京周辺はゴミ箱というものが本当に減ってきました。私の最寄りの駅にも昔は各ホームにゴミ箱があったし、ホームから上がって改札の界隈にもコンコースというようなところにもゴミ箱がありました。でもだんだん減っていって、多分今駅の構内、改札入ってしまうと、その周辺もですね、ゴミ箱が一つもないですね。一箇所だけ残っていたところがあって、そこは私時々使っていたんですが、そこも完全に消えました、駅のだんだんとゴミ箱を減らしていくっていう政策が見事にはまりましたね。だからみんなゴミをどうしようかなっていうふうに困るんですけれども、ずるい人はそこは空き缶を入れるっていうところなのにゴミを入れてしまう、紙くずを入れてしまうという人も中にはいます。でもこの、ゴミ箱が本当に減ったっていうのは、ここまで減らせなくてもいいんじゃないのっていうくらい減っています。つい最近大阪の方に行ったら、行ったんで散々言ってますよね。京都大阪に行ったら、まだまだ西の方はゴミ箱が多いですね。 JR 西日本はまだゴミ箱をかなり設置しています。でも JR 東はどんどんどんどんとゴミ箱を減らしていますね。そう思います。だから海外の人は、日本は特に東京近辺はゴミ箱がないなっていうことで困ってるんではないかなというふうに思います。日本国内どんどんゴミ箱が減っています。これは人手不足ってこともあるのかもしれないですね、その傾向はあります。ゴミ箱がなくなっていきますよ。だから申し訳ないですけども、ホテルまで持ち帰ってほしいなというふうに思います。そうなってきました。はい。残念だなと思うのは、 これは以前に何度かお話をしています。大阪に行っても京都に行っても東京にいても横浜にいても海外の外国人がいっぱい観光できています。来るようになりました。でね、昔はもっとね、外国人とのやり取りがね、コミュニケーションがありました。あ、すいません、東京駅はどっちに行ったらいいんでしょうか。何々新宿に行きたいんですけど、新宿にはこれでいいですか、聞かれたりしました。で、私が海外にいた時には現地の人と、言葉は難しいけれども話をして、道を聞いたり、いろんなものを聞いて尋ねたりということがありました。でも最近はね、日本国内にいる外国人との交流で、自分が海外にいた時のその現地の人との交流もね、減ってきましたね。スマホがあるからですね。スマホがあるからコミュニケーションが本当に減りました。だから京都に行っても大阪に行っても外国人の家族連れとか観光客がいる。で、あ、どうしました、助けましょうか、ご案内しましょうかって私も言いたい、ね、で昔はそれが結構できたんですが、今はみんなスマホを見て道を調べたりとか、いろんな品物をチェックしたりとかしていますから、ね、あ、スマホを使っているからそこに割って入って、スマホはあるけど日本人のこのおっさんが教えてあげるよって入っていくのもちょっとなんだかなと思うんですが、なんだかな、なんだかなと思うんですが、これはね、やっぱりコミュニケーションが減りましたね。やっぱりスマホが原因だと思います。でも外国人の方、スマホも便利です。でも日本人にも話しかけてください。すいません、大阪駅はこれでいいんでしょうか、大阪と梅田はどう違うんですか、近鉄と南海と阪急と阪神とこれはどうなってるんですか、私は阪神電車に乗りたいんです、なんて言うとね、あ、阪神ならこうですよって案内してくれます。ほとんどの人がね、英語で話しかけられてもなんとか身振り手振りで結構協力するというか案内してくれると思います。中にはソーリーソーリーごめんなさいって人もいるかもしれない。でもね、話しかけてみてください。日本人は意外に英語は喋れるって人がいます。でも喋れるっていうことをね、分かりやすく歩いてるわけじゃないので、ね、話しかけてみてください、ね、結構喋れますよ。で、外国人の方もできるだけ日本語を使ってみてください。片言でも使って国際交流しましょう、そう思います、ね、スマートフォン便利ですけれども、素晴らしいものですけれども、で、私も今スマートフォンで録音をしながらこうやって配信をしているんですが、便利ですけどコミュニケーションをかなり減らしましたね。そういう意味では生身の人間同士のやり取り交流っていうのは大事にしたいな、スマホもあるけどねというふうに思います。日本の食べ物について外国人の印象っていうのは先ほど話しましたが、京都である外国人と話をしました。久しぶりですね。面と向かって10分ぐらい喋ってましたね。たまたま、電車に乗りました。これは JR で、京都方面に向かっていきました。大きな声で喋っている外国人の団体 6,7 人ですね、座って大きな声で喋ってました。体も大きいです。陽気にね、喋ってました。もちろんノーマスクです。あ、一人してましたね、はい、ほぼノーマスク喋っていました。で、一人の男性がそのボックス席に座っていたその4人から離れて、で、私の真ん前の席に座りました。どうやら日本の座席が狭すぎて自分は膝が痛いから、もっと広いところに座りたい、足を伸ばしたいからということで移動してきたようですね。私の真ん前に座って、ちょっと距離があるという、座席だったんですが、目があったんで、はいってやったらね、向こうはおお、こいつ入ってきたぞと思ったんでしょうね。よし、コミュニケーションしようともね、ベラベラベラベラ喋ってきました。オーストラリアから来ている、もう仕事をリタイアしている人たち、年配の集まりで来たんだそうです。船で来ている、2週間での船旅、アメリカに行ってシンガポールに行って、そして日本にも来ているということでした。オーストラリア人、陽気ですよね。もうね、声はでかい、もうすごかったですね。で、ベラベラ喋って、私も拙い英語で、相手の人もって顔してましたけども、もう喋り始めたんだからと思って、ね、いろんな単語を連ねながら喋りました。 ね、久しぶりに外人と喋って、あ、疲れたなとも思ったんですが、これだよなっていうふうにも思いました。ね、通じないことだらけ。だいたいショックだったのは、多分京都に行く電車だったので、ね、観光客団体、ね、グループで来ている、これは京都で絶対降りるだろうなと思ったんですね。だから私は彼に向かって、彼はね60歳って言ってました。もう仕事は辞めていて、もう定年になっているそうです。で、60歳、絶対京都に行くなと思ったんで、あなたは京都に行くんですよね、京都で降りるんですかっていう、ね、英語で言ったつもりだったんですよ。で、ね、で京都、え、京都、わかんない、向こう、ん、京都、京都って言っても全然わからない。で、京都って言ってももちろんわからない。自分はどこで、いや京都じゃないらしい顔をするんですよね。そしたらその彼の友達が立ってきて、ちょっと駅の表示板などもね、あの電車の中の表示を見ていました。で、その男性が、あの私の真ん前に座っているさっきから喋っていた男性が、立ってきた男性にね、聞いたんですよね。わしら次どこで降りるんだみたいなことを聞いていたと思います。そしたらその立っている男性が、あ、京都って言ってました。京都じゃんと思ったんですけどね、あのその彼が言った京都と私の言った京都はあまり違わないのになって思いました。考えてみたら、その私の真ん前にいてベラベラ喋っているオーストラリアの60歳のおじさんは、自分がどこの駅で降りるか全く分からずに仲間と一緒にただ来ているだけっていう人なんですよね。だから京都だかなんだか分からずに来ているから、私が京都とか京都、京都、京都って言っても分かんないわけですよね。はい、陽気なおじさんとね、なかなか喋ってしまいました。久しぶりにね、英語の会話をしました。ほとんど通じませんでした。で、彼が言っていました。日本の食べ物何か食べたのかって聞きました。で、私も典型的な日本人ですから、よくね、外国人にする質問をしてみました。しちゃいました。そしたら彼は、No try。全く日本食食べていないって言ってました。で、ね、昼間、何日目かっていうふうには聞けなかったんですがね、初日ではなかったはずなんですよね。で、あ、そうか、寿司もラーメンも食べてないんだと思って、Why? You didn't try Japanese food. Why? って聞きました。なんで食べないんですかって、失礼な聞き方かもしれないですけども聞いていました。そしたら彼は、船で来ているから、これね、多分そう言ってるんだなと思って私は理解しました。船で来ているから、船に戻れば全部旅費はインクルードで何食べてもタダだから、船で食べる。だから外では食べないんだって言ってました。これから京都に行って、昼間の京都だから何かは食べるんだろうなと思うんですけれども、何か本格的な和食は多分食べないんでしょうね。ちょっとしたものは食べながら歩くとかつまんだりするかもしれない。でも和食を食べたいな、あれを食べたいな、京都独特のものを食べたいな、だから食べようとは思わないようなんですね。船に戻れば和食もあるし、いろんな食べ物が出てくるし、全部タダである、だから外では食べないんだぞっていう船旅をしている人がいました。あ、そういうものなのかなと思ったんですが、ちょっとは日本食にもトライして、やっぱり日本の本場の和食は違うなっていうのも感じてほしいなと思ったんですが、現実的には、ね、船に戻れば何でも食べられる、ね、プールもあるし、サーフィンのなんかサーフィンもできるそうなんですね、船の中で。で、いろんなものもあるから船に戻って食べますよ、楽しみますよと言っていました。ちょっとびっくりしたんですけどね、なんだ、 You didn't try Japanese food? Why? っていうふうに、思いました。はい、長々と喋っちゃいました。また30分オーバーになりそうですね。今心配しているのはマウイ島の火事です。行ったことがあるラハイナの町がもう焼け野原のようになっている、そういう映像を見ました。かなりショックです。大好きなハワイ、そしてマウイ島、行ったことがあるラハイナ、悲しいですね。夕日がとっても綺麗なあの町がこんなことになっている、残念だなというふうに思います。はい、でも10月にはオアフですけれども行く計画があります。行くと思います。はい、今回はめでたく元気な孫が生まれてからの初めての放送になりました。冒頭でもそれに触れ、ね、 自分のことをいっぱい喋りました。そして最後にはまたおしゃべりで、孫のしゃべりでことで終えようと思います。まだ名前は決まっていないそうです。若い2人がもうほぼ決まっている。でも、最終的によく考えてこれにしようというふうに決めるそうです。で、2人がいいなと思う名前をつけてください。そしてついたら教えてください、ね、イケメンの綺麗な男の孫が生まれてくれました。ありがとうございます。はい、私がやっているポッドキャスト YouTube よろしくお願いします。 YouTube の方は日本語が好きチャンネル、それから何気ないチャンネル2つやっています。 YouTube は見たり聞いたりしてくれたらコメントもできれば打ってください。それからぜひチャンネル登録もお願いします。お待ちしています。アドレスを言います。大切 .japanese@gmail.com こちらまで送ってください。メールってね、なかなかね、打つのは手間がかかりますけども、ぜひ送ってください。一通でも来ると非常に嬉しいです。お待ちしています。コメント、メールよろしくお願いします。はい。今は、どんな時間帯でしょうか。お前な、いつにもまして長かったし、早口だったぞ。はい、ちょっと早口でした。自覚しています。でも、また聞いてくださいね。そして、今回もここまで聞いてくれてありがとうございます。おはようございますでしょうか。はい、こんにちは。もう真夏ではない感じになってきましたよね。朝夕ちょっと涼しくなりましたね。はい、こんばんは、今日はどっかお出かけだったんですね。東京駅まで、孫たちを送ってきた。そうか、息子夫婦あるいは娘さん夫婦は孫を連れて、子供を連れて、もう一方の実家の方に、田舎の方に今行ったんですね。それを見送ってきたんですね。はい、暑い中お疲れ様でした。ちょっと寂しいですね。はい、もしかしたらこういう時間帯でしょうか。長い話を聞いてくれてありがとうございます。そしていろんな意味でありがとうございました。まだまだ来週まで、来週からも続きますのでよろしくお願いします。はい。それでは、もしかしたら、こういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。To be continued.